皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを、私に伝える情報誌広報登米 to me 声の広報、令和4年11月号をお届けいたします。今月号の表紙はドリームキッズの20回公演の一コマです。今回は20回という節目の公演、コロナ禍の中、団員はじめ OG、OB も、そして影の応援者のご父兄と、心も体もこの日に向けてスタートしたと伺いました。写真にはステージの上にもう一つの階段ステージ、きらびやかに装飾されたステージ、階段の上のステージには華やかな衣装に身を包まれた3人の女性、両サイドの階段の右側には男性、左側には女性、キッズというよりは先輩の皆さんかな。その下のステージは元気いっぱいのキッズたち、そして OB、OG の皆さん、笑顔とともに大きく口を開け、歌声が観客席に届けとばかりに全員が両手を大きく前に広げて歌っている様子が映っています。下のステージのキッズたちの手には星も輝いています。この一枚の写真からも迫力ある素晴らしいステージを感じます。ブラボードリームキッズ、来年も素敵なステージ待ってます。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの寄り添い半世紀からです。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ給食の話、3、6、7ページズームアップ登米2022、4、8から11ページ今月のお知らせ、5、12、13ページ健康、虫歯のない子、6、14、15ページ今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ寄り添い半世紀、街の和解集、僕と私の夢、我が家のアイドル、2、18から23ページ情報広場、3、24ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
給食の話、食について考える。実りの秋、市内の田園は一面が黄金色の絨毯を敷き詰めたように彩られました。秋はさまざまな食材の収穫の季節、県は11月を宮城食育推進月間と定め、望ましい食習慣や地域食材について見つめ直す取り組みなどを進めています。今号では学校給食を通して食について考えます。教室で美味しそうに給食を頬張る生徒の様子が写真で紹介されています。学校給食年代別モデル献立が写真で紹介されています。明治22年、おにぎり2個、塩鮭、青菜の漬物。昭和27年、ジャム入りコッペパン、脱脂粉乳のミルク、クジラ肉のタッタ揚げ、千切りキャベツ。昭和44年、ミートスパゲッティ、牛乳、フレンチサラダ、プリン。地物を使っています。学校給食への地場産物の活用圏内1、令和3年度地場産物利用状況等調査品目ベース、市内産の活用状況、登米市 49.3%、 県平均 12.9%。 学校給食の始まり、明治22年、山形県鶴岡町現鶴岡市の小学校で弁当を持って来られない子どもたちに昼食を提供していたのが学校給食の始まりとされます。現在の学校給食は 単に食事を提供することだけが目的ではなく、正しい食習慣を身につけることや、明るい社交性を養うこと、食料に対する正しい理解を持つなど、教育としての側面を持っています。食について学ぶ大切な時間。全国では偏った栄養摂取や朝食を食べないなどの食生活の乱れ、肥満、喪失傾向の児童が増えているなど、子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化しています。そのため、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることができるよう、学校給食においても積極的に食育に取り組んでいます。また、食を通じて地域の産物や歴史、自然の恵みについて理解することも食育の目的です。今後も食への理解が深まるよう、食育の取り組みを推進していきます。登米市の学校給食。学校給食は栄養教諭、学校栄養職員が学校給食法に基づき、学校給食の目的を踏まえて献立を作成しています。栄養バランスだけでなく、衛生管理や食物アレルギー、地場産物の活用などにも配慮し、安全で安心な給食の提供に取り組んでいます。登米市では学校給食センター5施設において、市内5幼稚園、22小学校及び10中学校へ約5500食を提供。1食あたりの給食費は、小学校267円、中学校330円と規定されています。決められた予算の中で、食育を考慮した美味しくみんなに喜ばれる給食を作っています。登米市の学校給食。令和元年、第7回宮城県学校給食伊達名献立コンクールで、宮城県 PTA 連合会長賞を受賞しました。献立、西部学校給食センター。写真で紹介されています。ご飯、牛乳、カツオのごま味噌ソースがけ、彩り野菜のさっぱり漬け、ニラ入り塩ハット、オレンジ。令和3年、第16回全国学校給食甲子園で宮城県代表、北海道、東北ブロック代表に選出されました。献立、東部東和学校給食センター。麦ご飯、牛乳、東和のゴンボゴロゴロ丼、東和町産チヂミ雪菜のごま和え、ご汁、登米市産のリンゴ。給食の話。私たちが献立を作っています。東部津山学校給食センター、千葉悦子栄養教諭と一緒に、他の給食センターの献立制作者の皆さんが紹介されています。地域と連携、登米市の献立。学校給食への地場産物の活用は県内で登米市が突出してトップです。登米市は作られている野菜や果物の種類が豊富で、肉類も生産されている農業が盛んな地域であり、油麩やハットなどの地域に根付いた食文化もあります。こうした恵まれた環境は学校給食に生かされるだけでなく、食育事業などから地域を学ぶことにもつながっています。市では給食を通して地域との結びつきを学び、望ましい食習慣や食生活などについて理解を深めてもらう取り組みを推進。毎月1回、登米市地域食材の日を設け、市内で生産加工出荷される食材、農畜産物を積極的に利用しています。また地域で生産された牛肉を味わう給食の提供や、登米総合産業校の生産米や生徒考案レシピの給食への活用など、 多方面と連携し、地産地消を進めています。食べながら学ぶ給食は生きた教材。子どもの頃に身につけた食習慣は大人になっても影響されると言われ、大人になる前に適切な濃さで味を覚えることはとても重要です。市では健全な食生活の実現に向けて、野菜を毎食食べることや適塩への取り組みを進めています。学校給食においても適切な塩分量と野菜の摂取に配慮、野菜が嫌いな人でも抵抗なく食べられるようにデザートに野菜を使用する献立の研究や開発などの工夫もしています。また市の事業と学校給食の連携による野菜たっぷり適塩ナトカリレシピコンテストを実施、家族みんなで栄養バランスのとれた献立や地元でとれた野菜をおいしく食べる調理法などを考える機会になっています。栄養たっぷりおいしい学校給食。学校給食は児童生徒の皆さんに、今日の給食は何だろう、早く食べたいなぁと思ってもらえて、毎日学校に行きたくなるような献立を目指しています。また食べるときには食材の生産者や調理してくれた人たちへの感謝の気持ちを持つことが大切です。食べることで学ぶ教材として、これからも安全で安心おいしく栄養たっぷりの給食の提供に取り組んでいきます。
給食インタビュー。豊里小6年、須藤瑠奈さん。デザートのフルーツポンチが好きです。家族が給食費を出してくれていることや、赤、黄、緑の栄養素のことなども考えながら、嫌いなものでも残さないよう頑張って食べています。豊里小6年、菅野愛理さん。ご飯自宅を手伝うので、たくさんの給食を調理するのは大変なことだと思います。給食を取り分けるときは感謝の気持ちを忘れず、どんなメニューでも均等に分けられるよう気をつけています。
クラスに給食が届くまで、写真で紹介されています。野菜などは3回洗います。一釜で1000人分を調理。クラスごとのバットに配管。学校へ向けて出発。台車で各クラスへ運搬。学校などへの配送前に検食します。配膳や片付けも食育の一つ。そしていただきます。給食を食べている様子が紹介されています。子どもの頃からの食育、令和4年実施事業。豊里子ども園、3歳児と子支援のさつまいも掘り。芋掘りは高林寺所有の畑で行われ、農作業を体験した園児は、こっちの方が大きい、この芋重いなど力を合わせて収穫した芋をお互いに見せ合いました。取れた芋はさつま汁にして味わい、収穫の喜びを学びました。毎夜小学校2年生食育事業。市内小中学校では栄養教諭などが担任と一緒に食育事業を行っています。授業は学年に合わせた内容で実施。学校給食を生きた教材として、子どもたちが生涯にわたる健康について学べるように取り組んでいます。
野菜生産農家、東和町、丸山米子さん、74歳。真心込めて作ってます。学校給食に玉ねぎや長ネギ、ごぼう、じゃがいもなどを提供しています。丈夫で元気な体を作るためには、しっかりした食生活が大切です。野菜は口から体の中に入ってくるもの。安全で安心な野菜を提供できるよう、土作りからこだわり、良質な肥料を使い、的確な消毒を大切にしています。野菜を育てる仕事は大変ですが、子どもたちが 笑顔で給食を食べる姿を思い描くと疲れが吹き飛びます。農業体験では作業のことだけではなく食の大切さについても伝えています。登米市の未来を引き継ぐ子どもたちが私の長ネギやごぼうのようにまっすぐで素直に強く育つことができるようこれからも食を通して応援していきたいです。収穫の様子の写真が掲載されています。
ズームアップ登米2022。この夏各種全国大会で活躍した本市の中高生たち、先月に引き続き彼らの夏の挑戦に迫る。文部科学大臣杯第64回小学生中学生全国空手道選手権大会、中学2年生男子組手の部優勝、阿部唯人さん、豊里中2年、悲願の初優勝に向けて、小1の時友達に誘われ石巻市物生町の大義館道場に通い始めた阿部、持ち前の運動神経でどんどん実力を伸ばしていった。上段の突きを中心とした攻撃的な空手が阿部のプレースタイル、自分の持ち味を生かそうと臨んだ県大会は決勝で相手の勢いに飲まれ思うような試合展開に持ち込めず準優勝。蹴り技をする際に無駄な動作が多い、相手の技にも対応できるようにならないといけないと感じた阿部は課題を克服するための努力を積み重ねた。迎えた東北大会では県大会での悔しさを糧に相手のペースに持ち込ませない試合運びで勝ち進み優勝。この調子を落とさずに戦っていきたいと意気込み臨んだ全国の舞台では持ち味を全面的に発揮し、自身にとって初めてとなる全国優勝を成し遂げた。今まで支えてくれた人たちに感謝しています。今後の大会でも頂点を目指して練習していきますと自身を奮い立たせ、これからも自らの空手道を突き進む。全国中学校体育大会第53回全国中学校卓球大会出場、中田中男子卓球部、1年佐々木隼人さん、2年及川陽介さん、3年水野慶太郎さん、佐藤翔さん、阿部博則さん、千葉修さん、菊池亮太さん、伊沢智樹さん、たゆまぬ努力の大切さ、目標は全国大会出場。達成に向け練習試合や大会などを通して見えた課題を一つずつクリアするように練習を積み重ね、団体個人ともに強いチームを目指した。迎えた中総体では団体と個人に出場した阿部は市県東北大会を勝ち進み、学校初となる全国大会出場を果たした。続く全国大会では団体個人ともに勝ち進むことがかなわなかったが、メンバー全員で楽しんでプレーをすることができてよかった。全国大会出場が自分たちの目標だったので悔いはないと選手たちは口を揃えた。個人で出場した阿部は全国の強豪のプレーを肌で感じることができ良い刺激となった。高校でも卓球を続けたいので、この経験を生かして強い選手を目指したいと意気込みを見せた。結果は振るわなかったが、試合を楽しんでいる様子が見られ、雰囲気がとても良かったと顧問は振り返る。目標を掲げ努力し続けることで夢は叶うので、自分自身や仲間を信じて頑張ってほしいと 安倍は後輩に向けエールを送る。
全国高等学校総合体育大会相撲競技第100回全国高等学校相撲選手権大会団体個人戦出場、阿部亮生さん、小牛田農林高校2年。全国へ向け飛躍誓う。米山中の頃から全国大会に出場するなど頭角を現していた阿部、高校進学と同時に親元を離れ寮生活を選択。今まで以上に相撲の稽古に打ち込んだ。相手のまわしをつかんでしまえばどんな技にもつなげることができると阿部は自身の持ち味について話す。昨年から取り組みが始まる瞬間の立ち合いを課題とし、日々の実践練習で踏み込みの強さを意識し自分自身を鍛え続けた。迎えた県大会、努力の成果が実を結び初優勝を飾った。まだ立ち合いの不安を払拭できていないと気を引き締めた阿部は、その後も持ち前の強気な相撲で勝ち進み東北大会3位の結果を収めた。この結果で自信がついた。今まで積み重ねた努力を信じて上位入賞を目指すと臨んだ全国大会。惜しくも予選で敗れたが、悔しさを忘れずこれからの大会や来年のインターハイに向け準備をしていきたいと素手に前を向く。若き力士は全国の舞台でリベンジを果たすため闘志を燃やし続ける。第46回全国高等学校総合文化祭東京大会出展、島瀬ノアさん、涌谷高校3年。全国に向けた一筆。小学5年の時から書道を始めた島瀬。米山中では運動部に所属したため書道から離れたが、高校では書道部に入部。筆を手に黙々と作品を書き続け実力を磨いていった。文化部のインターハイ全国総文祭への出展が決まったのは去年12月の県書道展覧会。推薦作品として選出され全国に出展される5点に選ばれた。制作期間は半年近くかかり、作品全体のバランスや墨のかすれ具合など細かい部分まで試行錯誤して完成させた。まさか自分が選ばれるとは思っていなかったので頭の中が真っ白になったと振り返る島瀬。全国総文祭に向けて約半年間毎日作品制作に没頭した。入賞には届きませんでしたが、全国総文祭に出展できて悔いはありません。残りの展覧会も入賞を目指したいと気持ちを入れ替えた。高校卒業後も書道を続けるかどうかはまだ決めていませんが、これまでの経験で得た集中力を多方面に生かしていきたいと島瀬はまっすぐな眼差しで将来を見つめる。
今月のお知らせ。添削・園芸作物等の機械・施設導入を支援。令和5年度の事業要望を調査します。令和5年度の登米市振興総合補助金宮城の水田農業改革支援事業園芸特産重点強化整備事業の事業要望調査を実施します。希望者は対象経費や注意事項などを確認し申し込みください。宮城の水田農業改革支援事業。内容、麦、大豆、飼料用米などの転作作物の拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。事業対象者、営農集団3個以上、農地所有適格法人など。対象作物、麦、大豆、飼料作物、新規需要米など。必要書類、規約または定款、参考見積書1社、カタログ類、作付計画図。園芸特産重点強化整備事業。内容、宮城園芸特産振興プランで定める産地改革品目や地域戦略品目の生産、
出荷拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。事業対象者、農業協同組合、農協園芸特産関係部会、農業法人、任意組合、3個以上など、対象品目、いちご、きゅうり、トマト、ほうれん草、そら豆、玉ねぎ、キャベツ、ネギ類、バレーショ、枝豆、ナス、かぼちゃ、ニラ、ニンニク、ゆきな、スプレー菊、トルコギキョウ、ストック、鉢物類、花壇用苗物類、リンゴ、桃、ブドウ、椎茸。必要書類、規約または定款、参考見積書1社、カタログ類、施設一図。共通事項、申し込み期限11月11日金曜、申し込み問い合わせ、産業経済部、農政課、農産園芸係、0220-34-2713。知ってください、ヤングケアラーのこと。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことを言います。家族のケア、介護や世話などや手伝いをすること自体は素晴らしいことですが、過度な負担により学業や友人関係に支障が生じたり、子どもらしい生活が送れなかったりすることが課題となっています。子どもの健やかな成長を守り、ケアを必要とする家族も安心して暮らせるように、ヤングケアラーについて考え、気づき、みんなで支える地域を作っていきましょう。こんな子どもたちがヤングケアラーです。障害や病気のある家族に代わり、買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている。アルコール、薬物、ギャンブル問題を抱える家族に対応している。障害や病気のある兄弟の世話や見守りをしている。がん、難病、精神疾患など、慢性的な病気の家族の看病をしている。目を離せない家族の見守りや、声掛けなどをしている。障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。ヤングケアラーの実態。厚生労働省の調査の結果、中学2年生の17人に1人、全日制高校2年生の約24人に1人がヤングケアラーで、その6割以上が周りに相談した経験がありませんでした。負担が過度になっていても、自分では気づいていなかったり、相談できずにいる場合もあります。周りの人が気づき、声をかけ、本人の気持ちに寄り添っていくことが大切です。生活への影響。自分の時間が取れない、勉強する時間が十分に取れない、ケアについて話せる人がいなくて、孤独やストレスを感じる、友人と遊ぶことができない、睡眠が十分に取れないなどがあります。学校生活に影響が出たり、心や体に不調を感じるほどの重い負担がかかっている場合は、注意が必要です。一人で抱え込まないで。自分が家族のことに精一杯で辛いと感じたり、身近にヤングケアラーかもしれないと気にかかる子供がいるときは、一人で悩まず相談してください。相談問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、児童福祉係、0220-58-5562、ヤングケアラー相談窓口、児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783、 24時間子ども SOS ダイヤル 0120-0-78310。 11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。あなたの電話で救われる子どもがいます。児童相談所全国共通ダイヤル189、いち早くは虐待かもと思った時などにすぐに児童相談所に通告、相談ができる全国共通の電話番号です。通告相談は匿名で行うこともでき、通告相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。189、いち早くの通話は無料です。一部 IP 電話からはつながりません。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課児童福祉係 0220-58-5562、 県東部児童相談所 0225-95-1121。 道路に張り出した樹木は伐採を、道路に張り出した樹木の枝葉は自動車が接触するなど時として思いがけない事故を招く原因になることがあり大変危険です。私有地から張り出した樹木は土地所有者に所有権があります。これらが原因で交通事故が起きた場合は樹木などの所有者が責任を問われることがあります。次のような状態の樹木などの所有者は伐採または枝払いをするなど適切な管理をお願いします。道路歩道に枝が出ている、枯れ木枝折れなどにより通行に支障がある、またその恐れがある、道路標識やカーブミラーが見えにくい、大型車両などの通行に支障がある、作業時の注意事項、電線や電話線のある場所での作業は危険を伴う場合があります。事前に最寄りの東北電力や NTT に連絡し、立ち会いのもとで作業してください。作業する際は通行車両、自転車及び歩行者の安全の確保をお願いします。はしごからの転落などに十分注意してください。問い合わせ、建設部建設総務課道路河川管理係0220-34-2365。熱中症対策兵庫コンテスト受賞作品を紹介します。防ごう熱中症、熱中症対策兵庫コンテストは登米市と健康増進に関する連携協定を締結している大塚製薬の社会貢献活動の一環として標語作成を通して小中学生の熱中症に対する知識を深め予防につなげるため実施したものです。市内小中学生1107点の応募の中から3部門30人の受賞者が決定しました。受賞式は9月17日に中田生涯学習センターで行われ、受賞者に賞状と副賞が手渡されました。各部門の最優秀賞作品は次の通りです。小学校科学年の部、武田里奈さん加賀野小3年、暑い夏しっかりご飯と水分補給。小学生上学年の部、平山智明さん豊間小6年、乾く前水分とって一休み。中学校の部、千葉直香さん中田中1年、熱中症三種の神器は水塩休み。問い合わせ、教育部生き生き学校支援室支援係 0220-34-2546。 愛犬と飼い主のマナーアップ講座を開催します。飼い主の モラル向上と飼い犬による危害の未然防止を目的にマナーアップ講座を開催します。日時1、11月19日土曜、2、20日日曜、午前9時半から11時半まで。場所、吉田公民館、北方公民館。上靴を持参ください。対象、市民とその愛犬、体格は中型まで。内容、実技指導やしつけ方の個別相談など。講師、日本警察犬協会公認訓練士松本明氏。定員、愛犬同伴は各会場7組まで、聴講は20人まで。申し込み方法、電話、ファクシミリ、電子メール。申し込み期限、各開催日の3日前、定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課、生活環境係、0220-58-5553。
病院事業だより、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。10、市立病院における医療安全対策。市立病院では、安全管理委員会を設置し、安全・安心で質の高い医療を提供することを目的として、様々な取り組みをしています。事故を未然に防ぐための取り組みとして、医療安全の基本的な考え方の周知や、職員個々の安全意識を向上する目的として、全職員を対象とした医療安全研修を年2回開催し、事故防止の具体的な手法について実技の習得などをしています。また、事故報告はもちろん、普段からヒヤリとした事案についても報告・共有し、その事例をもとに重大な事故の発生を未然に防止するための改善策について多くの職種で検討し、具体的な対策などを講じています。厚生労働省では2001年に11月25日を含む1週間を医療安全推進週間と定めました。全国の病院、診療所などで様々なイベントが開催されています。登米市民病院でもこの1週間を医療安全推進週間として安全意識向上のためのイベントを実施しています。インタビュー。登米市民病院医療安全管理者工藤真希看護師長。医療向上に向けて、当院では日々の業務の事故防止を目的に職員に対する研修の実施やヒヤリ・ハッとの報告から業務の改善を実施し、安全・安心な医療の提供に努めています。また安全な医療の提供のため患者誤認防止に力を入れています。患者誤認防止は世界の医療の質・安全を認証する機関の審査で最も重要視されており、患者誤認防止を目的に氏名を名乗っていただくことを徹底していますので、受診の際にはご協力をお願いします。医療安全管理者としてこれからも医療安全の徹底に努めてまいりますので、よろしくお願いします。医療安全活動の様子を3枚の写真で紹介しています。1枚目、新入社員の看護師には針刺し事故防止を目的に安全な手技・手法の習得研修を実施している様子です。2枚目、薬剤部と看護部が協力し医療用麻薬投与時の留意事項などの勉強会を実施している様子です。3枚目、点滴用のポンプを操作する職員全員に対して安全使用認定試験を実施している様子です。医療安全推進週間には部署ごとに目標を立て医療安全対策向上に取り組んでいます。いろいろなチラシやポスターをまとめて掲載しています。問い合わせ、登米市民病院管理課、0220-22-5511。健康。 妊娠・出産・子育て応援します。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産・育児について一人で悩んでいませんか？助産師が個別相談に応じます。11月15日火曜午前9時半から午後3時、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み・問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。 ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室を開催しています。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠期の食事バランスについて、離乳食について、母乳と授乳の仕方について、マタニティストレッチ。11月10日木曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み・問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン。同じ気持ちを持つお母さん同士、みんなでゆっくり話してみませんか。11月22日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所、中田子育て支援センター。内容、離乳食の話、ママストレッチ。申し込み・問い合わせ、南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。子育て支援講座、体を動かしリフレッシュ、みんなで子育てについて話しましょう。11月2日水曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。場所、豊里こども園。申し込み・問い合わせ、豊里こども園、0225-25-7545。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。高齢者虐待が社会問題になる背景には、核家族化、高齢化社会の進行と介護の長期化、老老介護などによる介護する人の経済的、心理的、身体的な問題があります。高齢者虐待は暴力的な行為、身体的虐待だけではありません。暴言や無視、嫌がらせ、精神的虐待、必要なサービスを利用させない、世話をしないなどの行為、介護・世話の放置・放任や勝手に高齢者の資産を使ってしまう行為、経済的虐待が含まれます。また性的な嫌がらせなど性的虐待もあります。市は高齢者虐待防止法に基づき、各地域包括支援センターで高齢者虐待に対する相談を受け付けています。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。波佐間地域、中田・石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。認知症の理解を深めるサポーター講座、認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い、支え合えるように応援する認知症サポーターを養成します。11月18日金曜午後1時半から3時。場所、波佐間保健センター。申し込み期限、11月10日木曜。申し込み・問い合わせ、波佐間地域包括支援センター、0220-22-1152。
12月7日水曜午前10時から11時半場所豊間公民館申し込み期限12月1日木曜申し込み問い合わせ当は豊間地域包括支援センター 0220-53-4811 11月の心の相談7日月曜中田保健福祉会館13時半から15時半臨床心理士22日火曜米山総合支所10時から13時臨床心理士公認心理士28日月曜南方農村環境改善センター13時半から15時精神保健福祉士学校心理士精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日までお住まいの総合支所まで申し込みください。豊間市民病院小児科救急診療日曜日受付時間9時から16時半夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ豊面市民病院 0220-22-5511 11月の休日当番医日にち休日休館当番医歯科休日当番医の順にお知らせいたします。3日波佐間町上杉皮膚科医院東和町東和歯科医院6日波佐間町千葉医院豊間町豊間歯科診療所13日波佐間町二平内科胃腸科医院波佐間町安藤歯科医院20日豊間町小出医院南方町浅野歯科医院23日波佐間町渡辺内科クリニック中田町大阪歯科医院27日豊里町佐藤医院南方町南方歯科医院診療時間9時から12時13時半から17時休日休館当番医第2次診療豊面市民病院 0220-22-5511 問い合わせ豊面市医師会 0220-22-2084休日を除く月曜から金曜日歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター診療科目内科外科小児科原則応急処置まで診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター 0225-94-5111 自殺予防仙台命の電話誰にも言えない気持ち聞かせてください。 0227184343引きこもり一人で悩まないで宮城県引きこもり地域支援センター 0229-23-0024 子ども夜間安心コール電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時休日夜間診療案内は24時間対応 0229-24-2267 健康について問い合わせ 市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、9月中に応募があった子どもたちを掲載しています。狭間町遠藤青人くん、鈴木里春ちゃん、千葉音色ちゃん、長山たつきくん、豊間町松岡ゆいちゃん、東和町末永すずちゃん、深澤智恵ちゃん、中田町阿部理央くん、阿部リリカちゃん、小松凛太郎くん、佐々木恵麻ちゃん、千葉彩葉ちゃん、豊里町大星雄平くん、佐藤高宗くん、佐藤優くん、南方町大宮春くん、佐々木美代ちゃん、佐々木陽介くん、千葉あかりちゃん、山本芽衣ちゃん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。歯科健康テレホン相談、いい歯で県保健医協会では歯科健康テレホン相談を実施します。口腔内の健康や歯科医療のより正しい知識などについて電話で気軽にご相談ください。11月8日火曜午前10時から午後4時、回答3日以内に歯科医師が相談者にお答えします。問い合わせ県保健医協会0222-265-1667。
今月のホットライン、爽やかな秋晴れ満喫、宮城オルレフェア2022は9月17日登米コースで開かれ、市内外から62人が参加しました。登米コースは田園風景や雄大な旧北上川の流れ、地域の歴史や文化に触れながら、豊里公民館から平等沼ふれあい公園を目指すコースです。参加者は澄み渡る爽やかな秋晴れの空の下、一面黄金色に輝く稲穂の絨毯に囲まれてトレッキングを楽しみました。利府町の小林恵美さんは、適度な起伏で初心者にも歩きやすいコースでした。秋らしい景色を楽しみながら日頃の運動不足も解消できました。特産品のプレゼントも嬉しいですねと話しました。当日は特典として参加者全員に記念品をプレゼント、コースとともに菓子類などの特産品を堪能した様子と写真が掲載されています。小杉さんの天気予報、中津山コミュニティ運営協議会主催地域づくり研修会は9月18日中津山公民館で開かれ、地域住民など約50人が参加しました。研修会はテレビなどでおなじみの気象予報士小杉博文氏を講師に迎え、命を守る気象情報にするためにをテーマに講演会を開催。大雨や台風、それらに伴う気象情報や避難情報の収集方法などを分かりやすくユーモアを交えながら話されました。米山町の川原義晴さんは、農家なので日頃から気象に関心があり参加しました。米山地区の気候の特徴なども伺えて大変有意義でしたと話しました。台風14号が近づいていたこの日、講話の最後にはリアルタイムの気象予報と解説もしていただいている写真が掲載されています。音楽とともに学ぼう、第22回オレンジカフェ癒しの音楽カフェは同実行委員会主催で9月20日長沼ボート場クラブハウスで開かれ、約20人が参加しました。会場では自宅介護の負担を軽減するためをテーマにセミナーを開催。講話では介護者負担の種類についての説明や認知症患者とのコミュニケーションの取り方などを学び、頑張らない介護の工夫について理解を深めました。また尺八演奏者の平沢慎吾さんとピアニストの山本直子さんのミニコンサートが開かれ、 和と洋のデュエットの魅力的な演奏が会場を包み込みました。参加者は尺八の生演奏とピアノの心地よい音色に感動し、大きな拍手を送っている写真が掲載されています。事故撲滅を目指して市交通安全宣言大会老人クラブ連合会交通安全教室は9月22日登米祝祭劇場で開かれ、交通安全協会員、老人クラブ会員など約300人が参加しました。大会は秋の交通安全運動期間に合わせて市民の交通安全意識の向上と普及を図ることを目的に開催。警察車両の出動式の後、会場では交通安全活動に尽力した功労者への表彰、老人クラブ連合会による交通安全宣言が行われました。佐藤秀佐沼警察署長は、県内の交通事故は減少傾向にあるものの、依然高齢者事故の割合が高い。交通ルールを遵守し、官民一体となり事故を抑止していきましょうと呼びかけました。交通安全教室では新たに導入された高齢者ドライバーの運転技能検査などについて講話がありました。そして写真は県警音楽隊の演奏の様子です。舞台に思いを乗せて、劇団ドリームキッズ第20回ミュージカル公演ゴーストマイフレンズ星祭りの夜には、9月10日11日の両日登米祝祭劇場で開かれ、2日間で751人が来場しました。ドリームキッズは市内及び近隣の小中高生で構成するミュージカル劇団で、2002年に結成。現在28人の団員が在籍しています。今回第20回目となる記念公演に向けて準備を進めていた最中、7月の大雨で登米祝祭劇場の地階が浸水、公演で使用する衣装や小道具、練習室などが水没し使用できない状態に。困難な状況の中、団員や関係者らは練習場所の確保や衣装の調達など準備に駆け回りました。迎えた本番、団員たちは堂々とした演技で観客を魅了。2日間の熱演を繰り広げた団員たちに、観客から惜しみない拍手が送られ、鳴り止まない拍手の中で舞台は幕を閉じました。団員の豊間町の小野寺大和さんは、卒団する自分にとっては集大成となる公演でした。寂しい気持ちはありますが、このメンバーで全力で楽しむことができてよかったですと笑顔で話しました。団員の米山町の成田小梅さんは、ベストを尽くせて満足しています。来年はさらに感動を与えられるような公演を目指して練習を重ねていきますと意気込みを見せました。深い森に囲まれた小さな町で開かれる星祭りの夜、入ることを禁じられている森の奥でお化けと出会った子供たちの波乱と感動の物語、写真が掲載されています。